Bonjour, ça va bien? どうも、ワイヤのサバニャンです。今日は暑かったんで、ちょっとビャンビャン麺をね、食べに行ってきたんですけども、まあそういうちょっと脂っこいと言いますか、しっかりしたね、こうスパイスの効いたものを食べるときに、結構中国茶を飲むのが好きなんですが、まあ、今日はプールアール茶をね注文して、まあ、何度もこう煎じて飲ませてもらったんですけども、まあ、今日は何の話がしたいかというと、中国茶とあとオレンジワイン似てるよっていう話なんですが、色もねしかり、そしてあのタンニンの感じとか、あとやっぱりね、こうオレンジワインの中でも少しね、こう中国茶のようなニュアンスがあるっていうのがねあるんですよね。まあ、好きなこう中国茶とし、まあいろいろあるんですけども、まあ、どっちかというとこう発酵の強いタイプの、中国茶ですね。例えばプーアル茶とか、あとウーロン茶のこうなんていうんですか、葉っぱの大きいやつで、こう何回もねこうポットの中にお湯を入れてこう繰り返し飲めるような感じのお茶と、あとそのオレンジワインのね感じっていうのがね、まあ、色もしかりなんですけども、少し後味のニュアンスっていうのがとても似ているなと思うんですね。そしてさらに合わせるお料理とかもちょっと似てたりするのかなと思う時があって、どっちかっていうとこうなんていうの、内陸寄りというかの、あのオレンジワインのしっかりねこうスキンコンタクトしたものとかはほぼほぼ中国茶やんって感じでこのなんかこう肉のね脂の感じとか、あとスパイスとかとねやっぱり合うんですよね。で結構ね、あの中国茶のそういうしっかりしたやつ、しっかり発酵させたものとかはあのワイングラスに入れて飲んだりとかしてもちょっと雰囲気があってねいいなと思うんですよねなので、まあ、ちっちゃいカップにねこうなんかこうチョコみたいなのにこう入れて何度も何度もこう飲んで、午後どうも過ごすお茶らしいんですけども、まあ、ワイングラスに入れてしっとりとかっちょよく飲むのもなんか洒落てるなといつも思いますね。まあ、レストランとか行ったらねそうやって出してるところとかもあるんですけども、まあ、レストランとかでねなんかこうペアリングで出してるお茶とかで、まあ、結構やっぱりねそのお茶まで頑張ってるソムリエさんっていうのはなかなか少ないと思うんですけども、まあそのラプサンスーチョンってねなんかこうちょっとこうスモーキーな香りのするお茶とか、あとまあプーアル茶とかねウーロン茶とかをなんかこう上手に出せるソムリエさんっていいなと思っていて、まあでもねそういうねペアリングってね結構なんかチームワークが実は大事で、なんかタイミングとかがね大事なんですよね。なかなか難しいんですよ、合わせるっていうのがね合わせるっていうのがその食べ物と合わせるっていうのもなかなかこう経験とか理由とかをねきちっと説明できる技術もあると思うんですけど、その後そのチームと一緒にあと料理が出てくるタイミングとかお客さんの動きとかね、こう全体の中でこうペアリングを上手にバチッとこうやっていくっていうのはねなかなかなかなか難しいんですよね。まあね、だからちょっとこうそういうのが上手にできているソムリエさん、かつやっぱヨーロッパにはね語学がこう達者な賢いソムリエさんがいっぱいいてですね もうすごいなといつも思うんですけども、やっぱりねこうホールサービスやってる人っていうのはね、やっぱ語学の才能があるともうめちゃめちゃいいですね。私はまあ日本語はね母国語なので、まあその母国語とあとこの拙いフランス語、そしてまあもう中学英語ですよ。もうねなんか勉強したけどな、なんかやっぱ下手、あんまり上手じゃないんですよね、こう外国語の会話っていうのはネイティブじゃないからね。うん、でもねブルッセルって結構なんだろう、もうちっちゃい時からもう基本2カ国語3カ国語喋れるよっていう子供たちがたくさんいるんですよね。まあ、まずお父さんとお母さんのそれぞれの国の言葉プラス住んでるところの言葉 A プラスアルファ学校で習う言葉って言ってね、なんかこう3か4ぐらい喋れるですよね。すごいなと思って、そこは日本とだいぶ違うところだなと思いますね。ナチュラルに生活の中にいろんな言語がもうあるっていうね、そういう環境はねやっぱブリュッセルのなんて言うんだろう、都会的なね、なんかそういう特徴かなと思ったりしますね。うん、あとはね、まあ、ブリュッセルは結構ブリュッセルはまあ結構フランス語圏ではあるんですが、まあ、場所によるとねちょっとこうフラマン語系、フラマン語ってまあオランダ語なんですけども、まあ、フラマン語って言うんですけどね、そういうあの地域があるんですよね、うん、分かれてるんですよ。で両方喋る人もたくさんいる、かつ、まあ、結局なんかこういろんな、ね、国の方がいらっしゃるので英語が一番結局なんか、うん、便利なのかもしれへんなと思って、まあ、なんかよくできるというか頭のねいい人たち、ちゃんと教育を頑張った人たちは、まあ、基本フランス語、英語、あとフラマン語、この三角語が、まあ、基本的に話せるんですよね。私もフラマン語ねちょっと習ったことあるんですけど、発音がねできなくて挫折しました。ダメだこりゃと思って、もうなんかね GABCDEFG のその G の音とかなんかね O とか U とかなんかこうちょっとこう何かこう母音が組み合わさった時のなんか発音がね難しいんですよね。うん、これはねもう本当になんかね差が大きいですわ残念ながら。まあでも、まあ、日本人なんでねそこはまあ喋れんくてもしょうがないやろうっていうふうにはまあ思われると思うんですけど、まあ、自分のこう仕事のスキルの中でやっぱ語学はね結構壁がもういつまでも厚いので、まあ、壁には沿って歩くというかもうそういう方法に切り替えました。まあ、ただフランス語を主にこう使って仕事をしているんですけども、まあ、私が働いているねそのサンジルというところは結構まあフランス語を喋る方の方が多い地域なんですが、まあでもやっぱり結構やっぱり英語の方もいらっしゃるんでね、うん、まあいろんな言葉を話せるにはもう本当に越したことないなと思いますね。まあ、これから海外でね何かしようかなとか思ってる方とか修行したいなとか勉強したいなと思ってる人はとりあえずまあブリュッセルは、まあ、英語もしくはフランス語をちっとは喋れるようになってから来た方がいいかなと思います。まあ、これもあるあるなんですが、まあ、語学って基本ねやっぱり、ま、学んでから来た方がやっぱりいいなと思いますね。何もこう学まずにこう切っちゃう 方もいらっしゃるんですけども、まあ大体観光して終わりみたいになっちゃうんで、うん、勉強したかったらば語学まず、まあ、確かに料理とかね、そのいろんな技術とかのテクニックとかそういうのは確かに大事ではあるんですけども、うん、やっぱりね、なんか語学ちょっとは勉強した方がいいと思いますね。ちょっと厳しめに言いたいと思いますけど、うん、なんかやっぱりね壁ありますよというわけで、今日はね、あの中国茶とオレンジワインのちょっと似てるなっていう話と、あとまあ語学はやっとけよっていう海外行きたいんやったらやっといた方がいいよ、やった方がいいよっていうとか、やってねって感じですね。うん、まあそんなお話でございました。今日もありがとうございます。ではでは、またね。チャオチャオ。